おはようございます。今日のですね、聖書箇所はちょっとですね、内容的にも分かりにくいところでしたし、ちょっと長いところでしたけども、ヨハネ福音書の16章の12節から24節です。で、今日はですね、説教題にしました。先ほどですね、紹介していただきました悲しみは喜びに変わるというですね、このイエス様のお言葉が20節に記されています。で、その20節をですね、もう一度見ていただきますと、その全体にですね、こんなふうに言われています。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。イエス様は、私たちの抱く悲しみが喜びに変わるんだとこう言われているわけです。で、喜びに変わるってことは、まあ嬉しいことですけども、でもその前に悲しいことがあるってこう言われているんですね。で、様々な悲しいことを今ここにいらっしゃる皆さんも、それぞれの人生、20年ぐらいか、30年ぐらいか、もっとですね、70年80年かそれぞれあると思うんですけども、それぞれに悲しいことを経験したことがあるんじゃないかとこう思うんですね。この間もですね、ある年配の教会員の方が怪我をされて入院されているんですけども、そのことも悲しいことですが、その方がですね、ぽつりとですね、最近ですね、自分の仲が良かった教会員の方々がね、もうみんなどんどんね、天国に行ってしまって、それが悲しいですってぽつりとおっしゃったんですね。その気持ちは本当にですね、よくわかる、思うわけです。あるいは今日この礼拝の前に CS の子どもたちの礼拝があったんですね。中高生の礼拝があったんですけども、ある中学生が先生って言ってですね、親戚が飼っていた猫がね、死んじゃって、そしてこの間猫の葬式をね、した家族でしたんですっていうことをですね、言われてですね、やっぱりそれがすごく悲しいっていうことをですね、打ち明けてくれました。それぞれにですね、本当にもう悲しみ、いろんな悲しみが皆さんもこうあると思うんですね。で、そのことをこう思いますときに、私がよく思い出すのが、童話作家に新見南吉という人がいるんですけども、その人が書かれたですね、でんでん虫の悲しみという童話です。皆さんももしかしたらどこかでですね、聞いたことがあるかもしれません。ある時、一匹のでんでん虫が自分の背中の殻に悲しみがいっぱい詰まっていることに気づくんです。それで彼は友達を訪ねて、もう自分は生きていけないのではないかと、自分の背負っている不幸を話すんですね。すると友達のでんでん虫は、それはあなただけではない。私の背中の殻にも悲しみがいっぱい詰まってるんだと、そう答えるんですね。で、このでんでん虫はまた別の友達と訪ねていって、同じ質問を繰り返すわけです。同じ話をするんですね。するとどの友達からも返ってくる答えは同じだったんですね。私の殻にも悲しみがいっぱい詰まってるんだよ。そこでこのでんでん虫は、ああ、悲しみは誰でも持っているんだと、そういうことにこう気づくんですね。ああ、自分だけじゃないんだと、私は私の悲しみをこらえていかなければならない。この話は、そう言ってですね、でんでん虫がもう嘆くのをやめたというところで話が終わっています。聖書に戻りますと、イエス様はここで今ご自分の弟子たちが、そしてそれは同時に、このその後に続いてきたですね、このキリスト者たち、教会の人たち、すべての教会の人々がある悲しみを負うことになるんだということを予告されています。それはどういうことでしょうか。しばらくすると あなた方はもう私を見なくなるということが16節以下から繰り返し語られているんですね。しばらくすると弟子たちはイエス様のお姿を見ることができなくなってしまうんだと。それが彼らに悲しいこと、悲嘆とも言われてますけども悲しみをもたらすんだということが、まあ、ここで直接言われていることなんですね。でこの16章というのはいわゆるですね、あの最後の晩餐においてイエス様が弟子たちにお語りになったお言葉なんですね。つまりイエス様はこの後すぐに捕らえられて翌日には十字架につけられて殺されてしまうんです。もちろんそれで終わりでありません。その3日後に復活されるということが起こりますけれども、復活のキリストがじゃあずっと見える形で弟子たちと共にいてくださったかというとそうじゃないんですね。その後イエス様はまた父のもとに帰ってしまわれるということが起こります。そのことがもうすぐ起ころうとしていると。それがしばらくするとあなた方はもう私を見なくなるとこう言われていることなんですね。つまりこの弟子たちが負う悲しみっていうのは一つには、まあ、イエス様が十字架にかかって死んでしまわれるというそのことがまずはこう悲しいということで起こりますが、でそれで、まあ、復活されるわけですけれども、その後イエス様がですねこのまたこの天に行かれて見えなくなってしまわれると、もう見える形ではもう一緒にいなくなってしまわれると、そのことがこの悲しいこととしてこう起こるわけです。なぜならもうイエス様のことがはっきり見えなくなってしまわれるということで、やがて弟子たちは実際イエス様の救いって本当なんだろうかと、イエス様の出来事は本当なんだろうかと自分たちでもこう疑い始めるということが起こるんですね。不安になってくるわけです。私たちの信仰は本物なんだろうかと、そういう不安を抱える、これがまずこの悲しいことということとしてですね、こう起こってくるわけです。そしてまたイエス様はですね、この私のことを人々に伝えなさいとこう弟子たちにこう言われたわけです。でももうイエス様が目に見えないわけですから、目に見えない方のことを、そして自分たちでもですね本当だったんだろうかと疑い始めている、そのイエス様のことを証ししなければいけないという、これも実際ですねそういうことでなかなか人々に理解してもらえない、証拠を見せろと言われてもですねなかなかはっきりと見せることができない、そうした中でこのいろんなですね、やがてですねお前たちの信仰は嘘なんじゃないかと、でたらめじゃないかと言ってですね、彼らは攻撃されるようになるんですね。迫害って言いますけれども、そういうことがこのキリスト教の歴史の最初の頃は特にこう起こってきたわけです。そういう悲しいことが起こってくる。今日のですね20節の後半前半にですね、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶということが言われています。この世は喜ぶっていうのはそのまあちょっと極端な表現ですけれども、キリストを否定する人々が教会を迫害して、ほらやっぱり私たちの方が正しかったじゃないかと、自分たちの勝利を喜ぶっていう、キリスト教なんて間違ってたじゃないかと、そういう状況が起こってくるというですね、そういうことをイエス様はもうすでにこの時予告してこう言われているわけですね。まあ実際日本でもですね、かつて大規模なキリシタン迫害っていうのがこうあったんですね。特にこの九州という場所はそのことがとってもですね厳しくあった場所として知られています。でさすがに今はですね、そういうなんていうか本当にこの教会がですね破壊されたりとか、クリスチャンの人たちが逮捕されてとか、そんなことはまあないわけですが、けれどもでも今でもですね、いろんな形でこのキリスト教信仰っていうのがですね試練にさらされるということがやっぱりこう繰り返し起こっているのではないでしょうか。先週私は教区総会といってですね、この地域の教会の牧師や信徒の方々が集まってですね、みんなでこう話し合う場所がありましたけど、そこにこの教団 の教団議長ですね、代表の人が東京から来られて今の教団の現状っていうのを話された場面がありましたけども、 やっぱりですね、いろんなこの、まあ、悲しいことっていうか辛いことを今でもあるってことですね、あの打ち明けておられましたですね。そういうですから、そういう意味ではキリスト者として生きるっていうことはある意味でこう悲しみを負って生きることだと、まあ、こういうふうにこう言えるわけですね。まあ、先ほどのでんでん虫の悲しみのようにですね、みんなそれぞれ、それはクリスチャンであろうとなかろうと、みんなそれぞれいろんな悲しみを背負って生きている、それはそうであるわけですが、またキリスト者になるっていうことでですね、ある意味またそれも一つの悲しみを負って生きるっていう、そういうことでもこうあるわけですね。けれどもその後でイエス様は、あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わると、こうイエス様は約束してくださってるんですね。キリスト者として生きるっていうことは、ある意味で悲しみを負って生きることだと。人生でいろんな悲しみがあるのに、またさらにですね、悲しみを負うのかと。そんなことだったら信じない方がマシだと。そういうふうにも思えてきてしまうわけですが、でもここでイエス様は、でもその悲しみが、実は、その人生で背負っていろんな悲しみも含めて喜びに変えてくれる。そういう出来事となっていくんだと。そういうことをですね、言われているわけです。ですから、私たちキリスト者はですね、ある意味でこう悲しみを背負うっていうことを言いましたけども、それは一面に過ぎない。二階建ての家だったら一階の部分に過ぎないんですね。私たちのその悲しみは喜びに変わる。そのことを信じて、希望を持って生きることができる。そしてそのキリスト者としての悲しみが喜びに変わるときに、人生のいろんな悲しみも変えられていく、喜びに変えられていくっていう、そういうことを経験させていただける。そういう私たちは信仰に生きているんだっていうことです。で、その悲しみが喜びに変わるということの具体的な例として、まあ、イエス様はですね、21節で出産の苦しみということをですね、この例えに挙げてるんですね。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。まあそういうふうにですね、こう言われているわけです。まあこれは、お腹にですね、子供を宿した母親が体験する陣痛の苦しみですよね。本当にそれは、すごい苦しいですね。大変な苦しみだと私のですね妻も経験しましたけど、本当にですね苦しんでて、私はもうおどおどするだけでですね情けなかったですけども、そうした中で、でも子供が生まれた時に本当にこう喜んでですね、喜びに変わるっていうのを、まあ、私もですね目の当たりにしましたが、この私たちの信仰生活における苦しみっていうのも、そういうふうにこう喜びに変えられるんだと、こうイエス様はこう言われるわけです。で、ここで苦しむと訳されている言葉が、最初に出てきたこの悲しむという訳されている言葉と同じ言葉が使われています。ですから、最初の20節も、あなた方は悲しむがっていうところですね。あなた方は苦しむが、その苦しみは喜びに変わるんだともこう言い換えることができるんですね。まあ、イエス様のお姿が見えなくなってしまうというですね。そうした中で、当時の弟子たちは、この自分たちも不安の中に生きることになったし、また自分たちのことも理解してもらえないという、そうした中で苦しむ、そういうことを経験、することになりました、けれどもイエス様は、その私たちに生みの苦しみが出産の喜びに変わるように、そのあなたたちの苦しみは喜びに変わるんだと、こう告げておられるわけです。ではそれはですね、具体的にどのような喜びが与えられるとこう言われているんでしょうか。22節にですね、こんなふうに言われています。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。私たちのこの悲しみ苦しみが喜びに変わるというのは、私イエス様が再び私たちに会ってくださるという、そういうことが起こることによって起こるんだとこう言われてるんですね。で、これは一体どういうことなのかということで、 まあ、聖書にはですね、キリストの再臨っていうこともですね、再びイエス様が現れるっていうことも、こう、最後の方にこう言われてるんですけれども、ただ、今日のところで言われているのは、そのことじゃないんですね。今日のですね、最初の11節、12節にこんな風に言われていました。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。つまりここで言われているのは、このイエス様のですね、再臨ということではなくてですね、真理の霊、つまり聖霊があなた方に与えられるんだということなんですね。この私たちの信仰は、この父なる神とですね、子なる神と聖霊なる神という、この三つの、一つの神様が三つの形で私たちに働きかけてきて、守り導いてくださるんだっていうことを信じる。まあそういう信仰なんですけども、イエス様はここで、私は去っていくんだけども、その後私の代わりに聖霊があなたたちのところに来て、そして聖霊があなた方に来ることによって、あなた方の悲しみが喜びに変えられるんだと。そういうことをですね、こう言ってるんですね。まあ今私たちはこの教会に集まって、この礼拝を守ってますが、教会がどうして生まれたのかというとですね、これは聖書に記されていますように、聖霊が下ってきたところで、弟子たちがですね、イエス様がいなくなってしまったって言って落ち込んでた弟子たちが、あ、イエス様は目に見えないけれども、確かに今も共にいてくださるんだと。そしてイエス様がおっしゃってたことは本当なんだと、はっきりとわかるようになったと。そのところから教会が生まれてきたんですね。ですからそういうことによって私たちがですね、こうまた悲しみが喜びに変わるっていうことが起こるんだと。このですね、聖霊のことはもう少し前の14章では弁護者とも言われています。で、こんなふうに言われています。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになった聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。そんなふうにですね、言われてるんですね。つまり、まあ、弁護者っていうのは、まあ、弁護士と考えてもいいんですけども、つまりですね、その人のことをですね、ある、例えば被告の人がいたら、その人が、罪を犯してないっていうことを証言する、証し、代わりにその人に代わって証しするのが弁護士の役割のように、その聖霊が来た時に、イエス様に代わって、イエス様が本当であると。イエス様の信仰が本当であるということをはっきりと分からせてくださると、まあ、そういうことがですね、この起こるんだっていうんですね。そしてそのことによって私たちの悲しみ苦しみが喜びに変えられるんだというわけです。そしてさらにですね、23節では、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになるというんですね、言われています。まあ、ここで言われているその日っていうのは、ですから今言った聖霊が私たちのところに下ってきた時ですね。その時に、イエス様はもう目には見えないんだけれども、イエス様への信仰が私たちに与えられて、そしてそのキリストの信仰の喜びとか愛が分かってきてですね、そして私たちに、この喜びと希望が与えられる。イエス様に何も尋ねなくなるっていうのはですね、もうなんかイエス様なんかどうでもよくなるっていうことではなくて、むしろその反対で、聖霊によってイエス様のことがね、そしてイエス様の御言葉の意味が目に見えなくてもよくわかるようになってくる。不思議と、あ、こういうことだったんだと。なかなか聖書もですね、難しいところがたくさんある。今日のところもちょっと難しいところですけども、ある時にふとですね、何かこう気づかされるということが起こるんですね。風立ちぬ、いざ生き目やもっていうですね、言葉がありますけれども、本当に風がふっと吹いてきて、はっと何かに気づかされるように、あ、こういうことだったんだと、聖書の言葉がですね、分かってくる時があるんですね。最後の24節には、今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされると言われています。今、こうして実際にですね、教会に生きる私たちは、 この最後にですね、祈るときにイエス様の御名によってお祈りいたしますとこう祈ってます。ですからこれはまあ当然のようにこうなってますけれども、しかし、もともとは当たり前のことじゃなかったわけですね。これがなぜ起こってきたかというと、聖霊によってイエス様のことがわかるようになって、あ、イエス様こそが私たちを神様に、本当の神様につないでくださる方なんだということが本当にこう腑に落ちて、そこからイエス様の御名によってお祈りいたしますという祈りがですね、こう生まれてきたわけです。そしてイエス様がですね、私たちの祈りをですね、すべてこの神様に届けてくださる。あるいは私たちの言葉に表せない言葉もですね、思いも神、イエス様に心を向けるときに、イエス様がちゃんと神様に届けてくださって、そしてそれをですね、本当にこう導いてくださる。神様があるときにそのことに応えてくださる。そういうことがですね、与えられるのであります。ただそれはですね、じゃあ私たちの人生に、じゃあもう何の苦しみも悲しみもなくなるということかというと、決してそういうことじゃないんですね。そういうことではありません。やはり私たちが生きていく限りですね、いろんな意味で悲しいことや辛いことはあります。先ほどですね、友達がですね、どんどん天国に行っちゃって寂しいっていうことを言ったっていう、ある方が言ったって話をしましたけど、やっぱり私たちが一度はですね、この人生で最後は死ぬっていうことを経験しなければいけないわけですね。可愛がってたペットが死んでしまうってこともやっぱりこう経験しなければいけない。そういう他にもですね、人間関係でいろんな悩みとか悲しいことはやっぱりこうどうしてもこう起こってくるんですね。そういう意味ではいろんなこう困難はあるわけですね。でもその中でも私たちはこうして教会にですね集まって、そして聖霊の働きを受けてイエス様の言葉がですね、はっとこう分かってきたときに、その悲しみや苦しいことがあるけども大丈夫なんだと、そう思える、そういう力がですね、不思議とこう与えられていくのであります。苦しみは心の中で転がしなさいと言った人がいます。苦しみは心の中で転がしなさい。長崎のですね、五島出身のですね、あるカトリックの神父がいるんですけども、その神父がまだですね、若い新学生だった時に、まあ新学校の 寮生活をしていてですね、なかなか家に帰ることができなかったんですが、ある時久しぶりに長崎の五島にですね、お正月にこう帰ってくることが帰ることが許されて、で帰ったんですね。でその時にですね、まあ母親がまあ寮をしてたんですね。家が寮のですね、してたんで、お母さんもその仕事を手伝ってたと。でその母にですね、まあ母のことすごくですね大切に思ってたので、こう母といろんなことをその時会話できたと。でその時についにです、ついですね、お母さんに、いや進学校でですね、友達がある先輩がこんなこと言ってるんだとか、実はこんな変なところがあるんだということを、ちょっと愚痴をね、お母さんにこうこぼしたそうです。するとですね、その母がですね、こう言ったそうです。ぐちゃぐちゃ言うな、愚痴を言うたらそこで終わってしまう。イエス様の母マリア様は、ご自分が神の子を宿ると告げられた時、何もわからんのに、そのお告げを黙って受け入れ、辛い苦しい、自分の思い通りにいかん、そういうことはじっと胸に秘めて、生涯にわたってその思いを心の中で転がしていたんだよ。だからそういうこともあなたもじっと胸に秘めて心の中で転がしなさいと。辛いことや苦しいことは心の中で転がしていきなさいと。私もそうしとるよ。辛いことがあったら神様に話しなさい。そして人にはニコニコ笑って接しなさい。苦しみを神様に伝えるとき、神様があなたのために働いてくださる。だから人に向かって愚痴をこぼしたらいかん。で、この母がですね、実は姑さんにいじめられてたんですね。でもその母がですね、でもその姑さんにですね、全く愚痴をこぼさないで、そのまさにその自分が言ってるのが言葉だけじゃなくて、まさにずっと神様の十字架を見つめて、家の中で十字架を見つめて、ずっと静かにボソボソボソボソ言ってる姿をですね、この若き神学生だった神父は見てですね、心打たれるわけです。 そしてまた進学校に戻って、元気を取り直してですね、進学校に戻って、それで最後まで勉強をやり通してですね、そして、神父になってですね、世に出ていったんですね。さまざまな悲しみや苦しみを背負って生きている私たちであります。皆さんもきっとですね、いろんなことを言いたいことですね、愚痴にこぼしたいこともたくさんあると思います。でもですね、こうして教会で神様に心向けてみてはいかがでしょうか。そして神様はですね、何でも聞いてくださいますから、神様に心向ける、そういう時をですね、ぜひ持っていただきたいと思います。そしてそのことを通して本当に不思議とですね、神様が答えてくださるということを経験させていただく。心の中で苦しみを転がしていく中で、苦しみの角が取れていくんですね。そしてだんだん丸くなっていく。そして気づいたらですね、それがですね、もう何でもなくなっている。そしてそうやって苦しみと共に生きてこれた自分っていうのがですね、そういう歩みが歩んでこれた自分にですね、また喜びを感じることができるようになっていくのではないか、まあ、そんなふうにですね思うのであります。そしてその喜びをイエス様がおっしゃってます。私たちから奪い取ることができるものは誰もいない。それは神様とあなたが築いた大切な道です。その道を誰も踏み荒らすことはできません。その祈りの道をこれからも大切にしていただきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、悲しみ大きい人生であります。生きることができないと思えるような悲しみにとらわれてしまうこともある私たちです。そしてあなたが与えてくださった信仰も、ともすれば困難で厳しいものだと思ってしまう私たちであります。しかしあなたは聖霊を繰り返し私たちに送ってくださり、聖霊を受けて私たちは日々新たにされます。風が吹いてきてハッと目が覚めるように、私たちは聖霊の息吹を受けて新たにされます。聖霊にイエス様のがいてくださること、イエス様の愛をはっきりと示され、その時私たちの悲しみ苦しみは喜びに変えられていきます。教会で共に聖霊を受け、苦しみ悩みを抱きつつも、神様にそれをすべて打ち明けながら、共にまた支え合い祈り合いながら、最後まであなたに信頼して歩んでいく、喜びの道を歩んでいくものとならしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。